情報広場催し水の里ホール阿部美荘登米祝祭劇場1月のイベント情報、日程内容問い合わせの順にお知らせします。1月19日日曜、佐沼高校吹奏楽部ウィンターコンサート、佐沼高校0220-22-2022。1月25日土曜、登米地区吹奏楽発表会、登米地区吹奏楽連盟、佐沼高校0220-22-2022。1月30日木曜、新春講演会、脳に良い習慣悪い習慣、子どもの健全育成から認知症の予防まで、登米法人会、0220-22-6617。1月31日金曜から2月2日日曜、共生展、刑務所作業製品展示即売会、宮城刑務所作業部門、0222-285-9851。休館日、12月29日から1月3日、6日、14日、20日、27日。ゼロカーボンシティ登米シンポジウムを開催。1月28日火曜午後1時半。場所、波佐間公民館軽運動場。内容、基調講演。地球温暖化の現状と地域に必要となるカーボンニュートラルの取り組み。東北大学名誉教授、商経学院大学特任教授、長谷川浩一氏。事例発表1、家庭や個人の地球温暖化防止の取り組み方法。宮城県地球温暖化防止活動推進員、千葉千恵氏。2、事業者の地球温暖化防止の取り組み方法。宮城県環境産業コーディネーター、定員100人。電話、電子メール、ファクシミリで申し込みください。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課、環境政策係、0220-58-5553。募集、住宅入居者を募集。中田、東和、豊里、石越定住促進住宅は、現在、随時募集をしています。入居を希望する人は、住宅都市整備課まで問い合わせください。定住促進住宅には、一定以上の収入があることなどの入居要件があります。郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。普通上級救命講習受講者を募集します。普通救命講習、1月19日日曜午前9時から正午。募集人数、申し込み先着順で30人。申し込み期間、1月1日水曜祝日から12日日曜。上級救命講習、2月2日日曜午前8時半から午後5時半。募集人数、申し込み先着順で20人。申し込み期間、1月6日月曜から24日金曜。共通事項、場所、消防防災センター3階大会議室。受講料無料。中学生以上の誰でも受講できます。申し込み問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。進学・進級希望者を支援、市小学生を募集します。市は令和7年4月以降に進学・進級する希望者に奨学金を貸し付けます。市育英資金、浅野慶米奨学資金貸し付け。講習、国内の高等学校、高等専門学校、高等課程専門課程に限る専修学校。短期大学、大学院を除く大学、貸付月額、高等学校、自宅通学、1万円以内、自宅通学以外、3万円以内、 高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、自宅通学4万円以内、自宅通学以外5万円以内、貸付期間正規の就業期間内、応募資格、市内在住、過去に在住も含む、直近の成績が学年評定 3.5 以上か、成績順位が上位 50% 以内、経済的理由により就学が困難な人、上杉奨学金貸付、講師、大学生看護師の資格が取得できる学校、貸付年額50万円以内、貸付期間、医学部、獣医学部など6年以内、それ以外4年以内、応募資格、市内在住、過去に在住も含む、学資の支払いが困難な人、共通事項、連帯保証人1人、募集人数、予算の範囲内、申し込み期間、1月6日月曜から2月20日木曜、重複応募はできません。詳細は市公式ホームページを確認ください。申し込み問い合わせ、教育部教育総務課、総務係0220-34-2670、市ごみ指定袋に掲載する有料広告募集、燃やせるごみ指定袋第2に掲載する広告主を募集します。掲載枚数、おおむね230万枚、変動あり、掲載サイズ、1枠 70×250mm、一色ずり赤色、枠数2枠、掲載期間、令和7年6月から令和8年6月販売分、掲載料、1枠15万円、対象者、市内に事業所、店舗などを置き、その事業内容が明確な法人など、申し込み期間、1月6日月曜から2月14日金曜、応募が枠数を超えた場合は、抽選により決定します。詳細は市公式ホームページを確認ください。申し込み問い合わせ、環境事業所クリーンセンター0225-76-0102、宮城障害者職業能力開発校受講生を募集、加盟、対象者、募集人数、申し込み期限、面接選考の順にお知らせします。1、ウェブデザイン科、2、OA ビジネス科、1、2、障害のある人、知的を除く、1、2、各10人、1、2、1月20日月曜、1、2、2月14日金曜、3、総合実務課、療育手帳所持者、20人、1月30日木曜、2月18日火曜、訓練期間、4月10日木曜から令和8年3月12日木曜、選考場所、宮城障害者職業能力開発校仙台市、詳しくはホームページを確認ください。問い合わせ、国立県営宮城障害者職業能力開発校0222-233-3124、石巻高等技術専門校訓練生を募集、令和7年度普通課程、自動車整備課、金属加工課、木工課、対象者高等学校卒業程度、自動車整備課は学校教育法による高等学校卒業資格がある人、見込みを含む、申し込み期間1月6日月曜から24日金曜、選考日2月14日金曜、ビジネススキル基礎課、対象者再就職を希望する離転職者、募集人数15人、訓練場所 JMTC 佐沼教室、訓練期間 2月14日金曜から5月13日火曜、申し込み期間12月27日金曜から1月28日火曜、面接選考2月4日火曜、費用受講料無料、テキスト代として約13,300円。申し込み方法、ハローワークで相談の上、入学願書を提出、問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。学童クラブなどの会員を募集します。見学募集は、随時受け付けています。開設日や会費、定員などの詳細は、各施設に問い合わせください。錦児童館、場所、波佐間町佐沼、あざ錦、132番地に、対象者、学童クラブ、市内の小学校に通う、小学1年から6年生、幼年クラブ、1歳から4歳児、親子参加、申し込み問い合わせ、錦児童館、0220-22-8837、人なる学童クラブ、場所、南方町、大岳山子、対象者、市内の小学校に通う小学1年から6年生、申し込み問い合わせ、人なる学童クラブ、0220-58-7580、工場・事業場等の太陽光発電設備等共同購入事業。県は工場・事業場などにおける太陽光発電設備などの共同購入事業、みんなの会社に太陽光を開始しました。参加には無料登録が必要ですが、登録だけで購入が決まることはありません。二酸化炭素削減、災害時対策、電気代高騰対策などのため、ぜひご検討ください。参加登録期限、3月31日月曜。問い合わせ、宮城みんなの会社に太陽光事務局、0120-203-500。
お知らせ、国民健康保険医療費通知を送付します。市国民健康保険の被保険者で医療機関などを受診した人がいる世帯を対象に、令和6年1月から10月受診分の医療費のお知らせ、医療費通知を1月中旬に送付します。医療費通知は所得税などの申告にかかる医療費控除の手続きの際に医療費控除の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象で医療費通知に記載されていない支出、11月から12月受診分などは領収書などをもとに作成した医療費控除の明細書の添付が必要です。問い合わせ、市民生活部国保年金課保険給付係、0220-58-2166。障害者控除対象者認定書、おむつ使用の確認書発行、税申告で使用する要介護者の障害者控除、おむつ代医療費控除の証明書を発行します。障害者控除対象者認定基準日、令和6年12月31日令和6年中に亡くなられた人は死亡日に、65歳以上で要介護1から5の認定を受けている人、手数料無料。医療費控除対象者、要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書により、寝たきりでおむつが必要なことを確認できる人、手数料1通300円。主治医意見書により確認できない場合は医師からの証明が必要です。手続き、申請期間1月6日月曜から3月17日月曜。申請先、各総合支所市民課、 福祉事務所長寿介護課。申請に必要なもの、対象者の介護保険非保険者証、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証、マイナンバーカードなど。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課認定審査係、0220-58-5551。固定資産税償却資産申告書の提出について、付加期日1月1日現在、事業で使用する償却資産を所有している個人事業所は、令和7年度固定資産税償却資産申告書を税務課か各総合支所へ提出してください。提出期限1月31日金曜。課税対象償却資産、事業で使用する土地、家屋以外の資産、構築物、機械、装置、運搬具、工具、器具、備品、太陽光発電設備など。問い合わせ、総務部税務課固定資産税係、0220-22-2163。令和7年度、8年度、入札参加資格申請を受け付けます。入札参加資格申請、定期申請の受付、申請区分、工事、建設関連業務、物品、役務、申請期間、1月15日水曜から2月5日水曜、申請方法、今回から電子申請に変わります。市内業者は無料ですが、市外業者は利用料が必要になります。提出書類、入札参加資格申請書類一式。詳細は市公式ホームページをご確認ください。小規模工事等契約希望者登録申請の受付。対象工事など、内容が経緯で履行が容易なもので、一件あたり工事は130万円、修繕は50万円以下のもの。申請期間随時。申請方法、郵送または持参。問い合わせ、契約検査室契約係、0220-22-2097。一般競争入札で私有財産を売却、貸し付け。売却物件、1、土地、波佐間町佐沼、阿佐大網、132番2、他4室。宅地、1344.62平方メートル、他。2、土地、東和町前屋、阿佐元町、183番1、宅地 649.71 平方メートル。3、土地、米山町西のあざ3番へ35番38、他一筆。雑種地 1157平方メートル。貸付物件、1、土地、南方町十二山442番6の一部、宅地700平方メートル。2、土地、建物、南方町西山成前141番、宅地608平方メートル、木造平屋建て 97.72 平方メートル。3、土地、建物、南方町同時212番ほか2室、宅地 2434.03 平方メートル、鉄骨造園車2棟415平方メートル、木造倉庫16平方メートル。申し込み期限1月17日金曜。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。 インターネット購買を実施します。市税などの滞納により市が差し押さえた財産のインターネット購買を実施します。購買場所 KSI 観光庁オークション。参加申し込み期間1月9日木曜午後1時から27日月曜午後11時。動産、物件、プラモデル、フィギュア。購買方法、期間競り売り。入札期間2月3日月曜午後1時から5日水曜午後11時。不動産、物件、土地、南方町、照井、他、982平方メートル。1月10日金曜までに農業委員会への申請が必要です。購買方法、期間入札。入札期間、2月3日月曜午後1時から10日月曜午後1時。問い合わせ、総務部税務課徴収対策係 0220-22-2169。 安全安心を願い、決意新たに出初め式を開催。令和7年登米市消防団出初め式を開催します。5年ぶりとなる観閲行進のほか、一斉放水訓練を実施しますので、ぜひご観覧ください。1月12日日曜午前9時から11時。場所、水の里ホール安倍美荘登米祝祭劇場。消防出初め式に伴い、消防防災センター前の指導は午前8時50分から9時半まで通行止めとなります。ご協力をお願いします。当日は災害時の対応として各町域にも消防団員が待機します。問い合わせ、消防本部、警防課、消防団係、0220-22-1901。制度改正による児童手当の申請はお済みですか？令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。改正による申請が必要な人は早めの申請をお願いします。対象者、1、高校生年代の子を養育し児童手当を受給していない人。2、児童手当を受給中で高校生年代までの子と18歳に達する年度末以降から22歳に達する年度末までの子を合計3人以上養育している人。3、児童手当の所得上限限度額を超えているため児童手当を受給していない人。このほか受給者の状況で届出が必要な場合があります。詳しくは市公式ホームページを確認ください。申し込み、各総合支所、市民課。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、児童福祉係、0220-58-5562。 農林業センサスを実施、調査にご協力ください。農林水産省では令和7年2月1日現在で2025年農林業センサスを実施します。この調査は5年ごとに実施され、農林業の実態を明らかにする最も基本的な調査です。1月中旬から下旬にかけて、調査員が対象者の家や事業所を訪問し、調査票の記入をお願いします。記入された事項は統計以外の目的には使用されませんので、ご協力をお願いします。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、統計作業分室、0228-35-5238。 工事に伴う伐採木を無償提供します。県の工事に伴う伐採木、クルミ、柳などを無償提供します。 状態、直径5センチから28センチメートル、長さ90センチメートル、乾燥状態3ヶ月。提供場所、栗原市若柳、あざ川南、新砂原、国道398号沿い。申し込み期限、1月13日月曜。申し込み方法、申し込み書、ファクシミリ、電子メール、または持参で提出。持参は平日のみ受付。受け渡し期間、1月14日火曜から31日金曜。提供料は1世帯につき軽トラック1台分程度とします。申し込み問い合わせ、県東部土木事務所、留め地域事務所、河川砂防第1班、0220-22-2763。農家のための農業者年金、老後の備えは十分ですか？農業者年金は農業者の老後を豊かにする公的な年金制度です。国民年金の第1号被保険者、保険料納付免除者を除くで、年間60日以上農業に従事する65歳未満、60歳以上は国民年金の任意加入者の人であれば加入できます。保険料月額2万円から6万7千円。35歳未満で要件を満たす人は1万円から選択か。全額社会保険料控除の対象です。国民年金の付加年金、月額400円の加入義務あり。受給期間、終身、早く亡くなっても80歳までに受け取れる年金を遺族に支給します。問い合わせ、農業委員会事務局、農政総務係、0220-34-2317。事業場で働く労働者の特定最低賃金が改正。次の業種に該当する特定最低賃金が令和6年12月15日に改正されました。特定最低賃金時間額、1鉄鋼業1059円、2電子部品デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1012円、3自動車小売業1036円。問い合わせ、宮城労働局賃金室、0222-999-8841。運転免許センターからのお願い。年末年始は大きな混雑が予想されます。なるべく混雑日を避けての更新にご協力をお願いします。古川運転免許センター、0229-22-8011。石巻運転免許センター、0225-83-6211。年金だより。国民年金保険料は口座振替がお得です。国民年金保険料は口座振替で納付することができます。口座振替を利用すると金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなくなり、とても便利です。また当月分の保険料を当月末に振替納付することで月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6ヶ月全納、1年全納、2年全納もあり、大変お得です。口座振替を希望する場合は、納付書か年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、希望の金融機関か年金事務所へ申し出ください。問い合わせ、古川年金事務所、0229-23-1200、市民生活部国保年金課、 年金医療係 0220-58-2166 マイナンバーカード申請サポート、マイナンバーカードの申請を検討している人はぜひご利用ください。予約不要です。場所と日時をお知らせします。1市役所南方庁舎2階1月15日水曜午前9時半から午後4時2市役所波佐間庁舎3階1月8日水曜午前9時半から正午3市役所中田庁舎1階1月29日水曜午前9時半から正午問い合わせ市民生活部市民生活課戸籍係 0220-58-2118
相談空き家対策アドバイザーによる相談会、対象者市内に空き家を所有している人やその家族、今後空き家を相続する可能性の人、1月23日木曜午後2時から4時、1組20分程度。場所、波佐間公民館大会議室。相談料無料。電話で事前予約してください。先着12組。申し込み問い合わせ。まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係 0220-23-7331 宮城結婚支援センター登録会相談会を開催。対象者20歳から49歳の県内在住在勤の独身男女でスマートフォンを所持する人。1月25日土曜午前10時から午後5時、場所、波佐間公民館、小会議室、登録料1万1000円、20歳代は半額。問い合わせ、宮城結婚支援センター、宮マリー、0227973083、障害者の自立に向けて仕事相談を開設、障害のある人が、自立した社会生活を営むことができるように、職業上の相談に応じ、支援をしています。1月28日火曜、午前9時半と午前11時、午後1時半と午後3時、要電話予約。場所、県東部保健福祉事務所、都目地域事務所。相談料無料。職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい 0220-21-1011 女性と女の子の相談窓口、家族や友達、仕事や生活のことなど話してみませんか。1月14日火曜午前10時から午後2時、場所石巻保健所、登米支所。申し込み期限、1月10日金曜午後4時。申し込み問い合わせ、NPO 法人、ウィメンズアイ、080-9256-0035。借金に関する無料法律相談、1月24日金曜午後1時から3時50分、要電話予約。場所、都目市民活動プラザ。担当、開発育子司法書士。相談料無料。相談申し込み、0220-58-2117。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。社会福祉協議会生活相談のお知らせ。生活に関する不安や悩み、家庭内問題や近隣トラブルなど困りごとの相談窓口を無料で開設しています。1月9日木曜午前10時から11時半、場所中田老人福祉センター、米山総合保健福祉センター、津山老人福祉センター。問い合わせ、登米市 社会福祉協議会 0220-21-6310 生活や仕事などの悩み相談に応じます。失業、病気、人間関係などで生活に困っている人の心配事などの相談に応じます。日時、場所、1月14日吉田公民館、1月28日西郷公民館、両日ともに火曜日で、時間は午前10時から午後4時。相談料無料。問い合わせ、ソエール止め、0220-23-8610。夜間納税相談窓口、1月2月分、1月30日木曜、2月27日木曜、午後7時まで。場所、問い合わせ、総務部税務課狭間庁舎1階徴収対策係、0220-22-2169。 1月の納税、国民健康保険税8期、介護保険料8期、後期高齢者保険料7期。納期限1月31日金曜。納税は便利な口座振替で忘れずに納めましょう。登米市の人口世帯数、令和6年11月末現在、世帯数 27,162 世帯、人口男性 35,370 人、女性 36,645 人、計 72,015 人、前月比102人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、年末の交通事故防止運動、ゆっくり走ろう師走の宮城。12月は重大な交通事故が多く発生する月です。年末の忙しさの中でも心と時間にゆとりを持って運転しましょう。11月の災害件数、火災1件、救急299件、救助2件。年末年始は医療機関が休みになり、特に救急需要が増える可能性があります。休日当番医を確認し、急な体調不良や怪我に備えましょう。
ズームアップ登米、全国大会に出場し活躍した皆さんを紹介します。受賞者の紹介文と写真が掲載されています。第72回全国公募小中高児童生徒川開き書道展文部科学大臣賞、豊里小2年大星樹里さん。同展は1947年に始まった歴史のある書道展で、毎年全国の小中高生から多数の作品が寄せられます。今年は2876点の応募があり、大星さんは最高位の文部科学大臣賞に輝きました。受賞作祭りは、お祭りが大好きな大星さんが書いていて楽しい気持ちになれる課題をと考えて選んだ言葉。大星さんは初めての大きな賞にびっくりしましたが、家族や友達からおめでとうとたくさん言ってもらえて本当に嬉しかったです。これからも練習を頑張っていろいろな大会に挑戦したいですと笑顔で受賞の喜びを話しました。第48回全国高等学校総合文化祭美術工芸部門奨励賞、佐沼校3年林リリカさん。文化部のインターハイとも称される総文祭の美術工芸部門で、全国323校から集まった402作品の中から林さんの映像作品リサイクルが上位20点に贈られる奨励賞を受賞しました。この作品は被写体を少しずつ動かしながら撮影した何枚もの写真をつなげて映像化するストップモーションという技法で制作され、料理を題材にリサイクルの大切さを表現しています。
林さんは、制作は大変でしたが、名誉ある賞を受賞できて光栄です。将来は映像に携わる仕事につき、地域や社会をより良くできるような作品を作りたいです。と、今後の抱負を語りました。国民スポーツ大会、ラグビーフットボール少年男子7位入賞。佐沼校3年、佐藤陸さん、佐々木春人さん、渡辺空さん、星優太さん、上野大和さん、佐藤翔生さん、千葉蓮也さん、2年、佐々木海地さん。県の代表である自覚を強く持ち、大会に臨みました。1回戦の石川県には僅差で勝利。両県とも震災の経験を持つ中、勝敗に関わらず、見る人に勇気や希望を届けられたと思います。続く2つの試合には敗れましたが、最終的に7位入賞を果たしました。大会に向けて、多大な応援やご支援をいただいた皆さん、そしてサポートしてくださった家族、監督、コーチに心から感謝しています。3年生は引退しますが、今年も力のある選手が多くいます。今後も精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いします。第13回日本学校合奏コンクール全国大会グランドコンテスト最優秀賞、古川学園高等学校吹奏楽部、石越町3年鈴木里奈さん、佐藤七瀬さん、工藤夢香さん、石越町2年松浦ノアさん、米山町2年佐藤由良葉さん、中田町1年千葉のどかさん、南方町1年氏家桃香さん。音程やタイミングなどに注意を払い、音と心を合わせながら全員で一つの音楽を作り上げることを意識して練習に励みました。全国という大舞台での演奏はとても緊張しましたが、そこでしか味わえない楽しさや感動を体験できたと思います。大会を通じて得た学びを生かし、今後のコンクールや定期演奏会ではさらにレベルアップした演奏をお届けできるよう日々練習に励んでいきたいと思います。第48回全国高等学校総合文化祭美術工芸部門出場、佐沼校2年羽賀ゆずきさん。中学時代に体感した吹奏楽の楽しさやホールの壮大さ、緊張感を立体作品で表現。全国の学生の力作に触れ強い刺激を受けました。スキルアップに向けて努力を重ねます。第77回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会男子8種競技8位入賞、南方町東北学院校2年千葉亮さん。東北大会での課題を修正しベストな力を発揮、現状に満足せず今年こそ全国優勝して応援してくれる人たちに恩返ししたいです。国民スポーツ大会青年男子打手付きフォア出場、南方町東北学院大1年浅野ムハマドレイノさん。前回出場を断念した思い入れのある大会で全力を尽くし準優勝に進出。この経験を今後の大学生活やキャリアに生かします。全日本自転車競技選手権大会ジュニアロードレース全国高等学校総合体育大会国民スポーツ大会自転車出場、南方町東北校2年滝沢浩太さん。大会に向けて厳しい練習を重ね、体作りも徹底、目標は高く国内トップ選手を目指して頑張ります。第27回全国ヤングクラブバレーボール大会マリンの部女子出場、米山中3年三上真央さん、菅原由衣さん。佐沼中3年 遠藤日和さん、米山中1年鈴木沢さん、 JOC 全国都道府県対抗中学バレーボール大会出場、米山中3年菅原由衣さん、佐沼中3年遠藤日和さん、一人一人が役割を果たし、自分のすべてを出し切る気持ちで戦い抜きました。指導者や応援してくれた保護者、共に戦ったクラブのみんなへの感謝の気持ちでいっぱいです。第27回全国ヤングクラブバレーボール大会スカイの部女子準優勝、米山中2年伊藤のぞみさん、粘り強いレシーブを武器に最後まで全力で試合に挑みました。次の大会ではより良い結果を残せるよう今後も練習に励みます。第7回全国 U18 女子セブンズラグビーフットボール大会出場、佐沼高3年木川海さん、2年千葉愛良さん、1年森田セラさん、普段はラグビー部の女子プレイヤーとして男子部員と共に練習に励んでいます。持てる力を十二分に発揮し、全国の舞台で自分たちらしいラグビーをやりきりました。今後も全国大会で活躍できるよう努力を重ねていきます。第48回全国高等学校総合文化祭日本音楽部門出場、佐沼高2年遠藤美玲さん、1年浅野智子さん、2人で呼吸を合わせ一音一音に思いを込めて演奏しました。目標にしていた入賞は叶いませんでしたが、ご指導くださった先生や先輩方、応援してくれた家族への感謝の気持ちを胸に、大会での経験を自信につなげて今後の人生の糧にしたいです。第33回全国小学生バドミントン大会出場、東郷小4年千葉梨央さん、3人のお姉ちゃん全員がバドミントンをしていて上手な姿を見て私も始めました。初めての全国大会なので楽しくプレーできるよう練習を頑張りました。第33回全国小学生バドミントン大会出場、宝井翔5年首藤春人さん、どんなラリーでも最後まで諦めずに羽を追い続けます。全国大会で結果を残せるようミスを減らすことやフットワークを速くすることを意識して練習しました。2024全日本空道ジュニア選手権大会各部門出場、北方翔6年千葉梨央さん優勝、加賀野翔6年千葉美咲さん、上沼翔6年後藤花さん準優勝、石森翔6年千葉啓太さん第3位。週2回の練習に加え苦手克服のトレーニングにも張り切って取り組みました。全国レベルの試合で学んだことを生かし、中学生になっても空道を続けたいと思います。第62回全国防具付き空手道選手権大会各部門出場、米山町楠田忠さん第3位、米山町白鸚高3年佐藤樹希也さん準優勝、中田町涌谷高2年羽生達人さん第3位、豊里中3年伊藤風羅さん第3位、団体一般男子2位。大会に向けて個々の得意分野を伸ばしました。途中思わぬ怪我に悩まされましたが、苦難を乗り越え全員が前年の記録を更新、今後も結果を残せるよう頑張ります。第62回全国防具付き空手道選手権大会各部門出場、中田町千葉博明さん、波佐間町菊田光一さん、中田町東陵高3年三塚玲央さん、ベスト8関東賞、 中田中3年、千葉ひなたさん、西村六郎さん、佐沼中3年、菊田慎太郎さん、第3位、中田中2年、菅原悟さん、及川亮さん、津山中1年、小野寺瀬奈さん、第3位、中田中1年、羽生さつきさん、準優勝、佐沼中1年、阿部優斗さん、上沼賞6年、及川浩飛さん、加賀野賞6年、千葉柚月さん、石の森賞3年、高橋克也さん、浅水賞3年、猪俣海さん、羽生すみれさん、第3位、宝井賞2年、竹澤浩樹さん、第3位、団体小学生男子優勝、第3位、中学生男子優勝出場。部員全員での全国大会出場を目指して、互いに切磋琢磨して練習に励みました。目標に届かず、悔しい思いをした人もいましたが、団体の部では見事優勝を果たしました。次回こそ全員で全国への切符を勝ち取りたいです。それぞれの大会に出場した皆さん、お疲れ様でした。入賞した皆さん、おめでとうございました。
ときめき人、マスクド軍団。笑う角にはマスクド来たる。自分たちにできる地域貢献をモットーに、いい年した大人が本気で楽しんで活動しています。とリーダーのマスクド767は、照れくさそうに語る。マスクド軍団は、トメ市を中心に活動するパフォーマンス集団。地域のお祭りやイベントに登場しては、時には乱入。コントやトーク、流行りの曲に合わせたダンスなどを披露している。覆面レスラーさながらの奇抜な姿に、観客は初めこそ驚くが、コミカルで親しみやすい彼らの雰囲気に心をつかまれ、気がつけば笑顔になっている。20人以上いるメンバーは、年齢も職業も様々。普段はそれぞれの本業に精を出しながら、イベントごとに都合のつく団員が集まり、出演している。軍団結成のきっかけは7年前。市内のとあるイベントの盛り上げ役として、有志数人がマスク姿でステージに立ったこと。その後、メンバーの入れ替わりを経ながら、2022年に現在の主力メンバーが揃い、活動が本格化。観客の口コミや SNS の発信から、多くの出演依頼が寄せられるようになり、同じイベントに2度3度と呼ばれることも増えた。ゆくゆくは、トメ市といえばマスクド軍団と言われるような町の名物になることが目標ですね。そう話す副リーダーの増渕仮面は、マスクの奥に笑顔を覗かせる。子供からシニア世代まで幅広く楽しめるステージの秘訣は、自分たちが一番楽しむこと。正体不明の覆面集団は、今日もどこかで笑いのリングに立ち、観客の心に全力勝負を仕掛けている。長沼のシンボル、オランダ風車の下で、マスクド軍団のメンバーが、レスラーのような奇抜なパフォーマンスで写真に写っています。編集後期、新年らしい写真を撮ろうと、3人それぞれ伊豆沼へ、野鳥の群れが日の出とともに一斉に飛び立つ瞬間を初めて目にして感動。ただ頭の上を飛ぶ大群に怖いよーと涙目の私。周りにいた皆さん、ご心配をおかけしてすみません。表紙は添田が撮影です。渡辺さん。笑顔の写真は見ている側も明るい気持ちになるもの。広報の写真撮影では 笑顔を引き出す声掛けを意識しています。とはいえ、特別な技術も話術もない私の場合は、とにかく明るく、いいね、最高と連呼するばかり。おすすめの声掛け方法があれば、ぜひ教えてください。添田さん。KHB 宮城ふるさと CM 大賞の審査発表会に参加。制作者は、市に応募していただいた中田町の千葉守さん。市内で見かけるあのポスターを題材に、趣向を凝らした CM となっています。千葉さんと添田が出演した審査発表会の様子は、1月3日午後4時から放送です。お楽しみに。高橋さん。
令和6年は皆さんにとってどのような年でしたでしょうか。年が明けて手を合わせ、コロナも落ち着き、今年は穏やかな年でありますようにと願っていた矢先の元日、能登半島を襲った大地震、テレビに釘付け状態に、またあの時の記憶が蘇ってきました。能登の皆さんはどのようになるのだろうと、同級生も能登地方に嫁いでいる、テレビに映し出される光景に頭の中はぐるぐると、そして今も復旧はなかなか進まないところが多く、まだまだ時間がかかりそうです。私たちにできることを少しずつでも考えて支援していきたいものですね。日本は地震大国、防災はもちろん、起きてしまった時に役立つグッズの準備、そして心の準備はしておきましょう。インフルエンザが全国的に流行っているとのこと。コロナだけでなく予防はマスク、手洗い、うがいです。皆さんもお気をつけて、元気にまた来月号でお会いしましょう。年頭の挨拶は熊谷森弘留市長、関高留市議会議長のお二人にお願いしました。その他、朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、河野典子、西岡陽子、千葉玲子、佐々木真知子、川島敦子、阿部直子、小野寺久子、編集川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子、以上でお届けいたしました。